かーつ、
今日はまあ家族との、観光について。はい、皆さん元気ですか？まあ少し前ですけど、まあのりこさんのポッドキャストではもうアップロードしたかな。僕の弟じゃない、奥さんの弟家族が、ロサンゼルスから日本に遊びに来ました。まあ奥さんの弟はスペイン人ですよね、もちろん。でもその奥さんは韓国人なんですね。まあ僕たちと同じようにスペイン人とアジア人の、まあ、カップルというわけで、子供が2人いるんですけど、あの2人の女の子たちは、まあ、やっぱり少し僕の子供と似ている。あの後ろから見たら本当になんか兄弟みたい、ね、前から見ても、まあ前から見ても兄弟と言えるでしょうね。もしこれはあのお兄さんと妹2人ですと言えば、まあまあ全ての人が納得する、あ似てますね、まあ、そんな感じですね。まあ、あの子供たちは2人、双子の女の子ですね。で、あの僕の子供、そしてあのその奥さんの弟の奥さん、ちょっと日本語でこの関係性を説明すると皆さんちょっと混乱しますよね。奥さんの、これは僕の奥さんのってことね。奥さんの弟の奥さん、ね、それは韓国人の奥さんでしょ。はい。で、他に言い方があるかな。他に多分名前を出せば分かりやすいですよね。名前を出せばね。ただまあここで名前を出したりはしないので、あのちょっと分かりにくいかもしれないですけど、奥さんの弟とか奥さんの弟の奥さんとか奥さんの弟の子供娘2人とか、しかもその名前も出さないからどっちがどっちとか分かんないかもしれないけど、まあとにかく、細かい話をしたいわけではなく、そのざっくりとね、ざっくりと話すと、まあ彼らがあの韓国に行って、まあその間ちょっと東京に遊びに来て、また韓国に戻って少し夏休みを過ごし、まあその後帰るんですけど、まあとにかく彼らにとって初めての日本。あのまあ理由はいろいろあって、あの奥さんの弟の奥さんはあの韓国人だけど、まあもちろんあの僕の奥さんの弟とずっと一緒にいるわけで、まあいろいろなところに住んでて、まあ、ニューヨークにも住んだし、ロサンゼルスにも住んだし、バルセロナにも住んだし、なんか韓国にほとんどいないですよね。だからまあ隣の国といえども、あの全然こう日本に来る機会はなかった。まあ普通今40歳ぐらいの人だったら、まあ韓国とか台湾とか日本とか、まあ近いから、まあ1回ぐらいは行ったことあるんですけど、まあ特にそのまあ韓国から日本に来る人多いですからね。まあだけど彼女の場合ずっとそのヨーロッパとかアメリカにいたので、あのそういう機会はなく初めての日本で、弟たちもそのまあロサンゼルスにいたから、まあ日本に来るっていうのはね、あのまあできたんですけど、来ることはできたけど、そのまあ弟たちがアメリカに引っ越して、まあ最初の方っていうのは僕たちがスペインにいたんですよね。僕たちがスペインにいて、僕の子供が生まれて、まあ、その時は弟たちはそのアメリカにいたけど、僕たちが日本にいないから、まあ、日本に遊びに行くっていうことはなかったし、その後僕たちがスペインから日本に戻ってきて、あのすぐコロナになりましたよね。だからなんかタイミングがなくて、でまあ1年前ぐらいに日本に来ようとしたけど、まあちょっといろいろあって、まああの今回になったわけですよ。今回にね。でまあ弟たちにとって、まああの初めての日本、まあ子供たちはもちろん、そして僕たちにとっても、まああの まあ、弟たちが初めて来るっていうことで、まあ、日本で初めて会うっていうことでね、ちょっとこうドキドキワクワクしていたわけです。で、現実はというとね、まあ、実際どうだったかというと、想像していたよりも良かったです。全然良かった。まあまあ、何を想像してたかっていうと、まあやっぱり6月の終わりだったから天気が心配でしたよね。で、数ヶ月前に弟がそのチケットを取ったって言った時に、いやマジかよと僕は思ったんですね。これ一番なんていうの、天気が悪い時なんじゃないのって、雨ばっかりじゃないかなと思って。で、小さい子供たちが雨の中歩くの大変でしょ。だからどうしようかな、どうしようかな、何もできないけど、まあどこ行こうかなとか、ずっとなんかデパートとかの中にいないといけないかなとか思ってたら、まあ雨は一日もなかった、一回もなかった、ずっと天気が良かった。ただ問題は天気が良すぎた。まあだからもうどっちかしかないですね、この季節は。その雨が降るのか、ね、まあ雨が降ると少しは涼しいですよ。でも涼しくて雨がめっちゃ降るか、それとも晴れているけどめっちゃ暑いか、このどちらかの地獄を取らなければいけない。雨地獄もしくは暑さ地獄で、まあ結果暑さ地獄になったわけですけど、まあ雨地獄よりはマシだったかなと。もし大人だけだったらね、あの雨地獄の方がいいんですよね。大人はちゃんと傘させるしね、ちゃんと歩けるから。でも子供たちは傘さして歩、なんかこう傘をさしてるけどなんか濡れるでしょ、子供って。で、水たまり見たらその上を飛び跳ねたりとかね、まあ結構なんていうかな、まあ大変なんですよ、雨が降ると。とにかくで雨も降らなかった、暑かった。でもまあ想像よりは良かったですよね。雨がめっちゃ降ると思ってたんで、まあそんなことはなくて、それは本当にラッキーでした。そして子供たちが意外と体力があって、たくさん歩いても、まあ、大丈夫だったから、それは嬉しかったですよね。安心しましたよね。東京って結構歩くんですよ。で、できるだけ歩かないように、まあ、バスに乗ったり電車に乗ったり、タクシー、まあ、タクシーは乗ってないな、乗ろうとしたけど乗らなかったんですよね。大丈夫歩けるみたいな感じだったんで、まあ、とにかくできるだけ歩かないようにしたけど、それでも歩くんですよ。まあ渋谷の駅の中をね、乗り換えるだけでもまあ1キロぐらい歩くんですよ。この線からあの線までね、まあ、東京に来たことある人だったら分かると思う。その新宿駅、渋谷駅、東京駅、品川駅、そういうところで乗り換えるだけでもちょっと歩きますよね。なんか JR から JR とかそういうのは大丈夫ですけど、ね、JR から東横とか銀座とか銀座線とかね、いろいろあるんですよ。半蔵門線とか大江戸線とかいろいろある。で、いろいろな線に乗り換えるときに、なんかめっちゃ遠いやつとかあるんですよね。なんか大江戸線六本木駅とかめっちゃ遠いですよ。めっちゃ地下に潜るんですよ。まあまあ地下に潜るときはエスカレーターがあるからいいけど、まあとにかく歩くんですよ。とにかく歩くの。だから子供たちは大丈夫かなと思ったけど、意外と大丈夫。タフですよね。で、まあ逆に僕の子供が疲れたとか言ってたけど、でもなんていうかな、いつもよりは僕の子供もちょっとタフで、いつもはちょっとやっぱり一人っ子だからね、僕と奥さんと子供で歩いてると、まあグダグダ文句言って歩けないとか言うんですけど、自分より小さい女の子たちが2人頑張ってるから、まあもちろんね、子供はそんなことは言わず、むしろリーダーシップを取って女の子たちの手をつなぎ、お兄ちゃんとして役目を果たしてくれた。素晴らしいですよ、本当に。で、まあどこに行ったかというと、まあ子供たちが小さいからね、5歳とかだから、まあ浅草とか行っても興味ないでしょ。神社とか行っても、まあなんていうかな、まあ神社ってとにかく暑いから、外だし、なんかこう照りつける太陽が、神社ってなんか石を敷いてるでしょ。 で、あの石がめっちゃ熱くなるんですよね。まあ行ったことある人は分かると思うけど、この時期の京都とかもう地獄ですよね。暑すぎて、ね、で、まあまあとにかく神社とか行っても子供は喜ばないんで、まあ、今回は子供が喜ぶ場所、まあ、いわゆる横浜アンパンマンミュージアムとかお台場とか、まあ、そういう場所ですよね。そういう場所に行って、まあまあ、子供が好きなことを やると、まあ、UFO キャッチャーも何度もやりました。結局取れた結局なんか取れるんですよね。わかんないけど、普通大人はね、大人だけで例えば生徒さんと一緒に UFO キャッチャーやると全然取れないの。でもなんかまあなんで純粋な子供たちがキラキラ目を輝かせてパパ頑張れみたいな時に取れるんですよね。理由はわかんないけど、奇跡的に1回で取れたりするの。100円ででっかいやつがね、ビビりますよね。あれ何なんだ、多分ゲームセンターが後ろでちょっとこうなんかサービスしてくれてるのか分かんないけど、まあ取れるんですよ。で子供はさらにめっちゃ喜んで、あれも取りたいこれも取りたい、でもその時は取れません。だから結局一つ目を100円で取ったとしても、その後欲が出てやりすぎて結局まあ1000円とか2000円とかどんどんなくなってまあ結局1個しか取れてないんで、まあトントンみたいなね。トントンっていうのはまあそのイーブンとかね、トントンで終わる。まあ大体2000円ぐらい使って一つぬいぐるみ取ったら、まあ買うのとあんまり変わらないですよね。まあまあ、とにかくいろいろ遊んでいろいろ食べて、まあ食べ物もね、子供はやっぱり小さいから辛いものとか食べられないですよね、もちろん。でなんかこうまあ野菜はもちろん食べないし、まあ生魚とかも食べない。でそのまあフライドポテトとかフライドチキン、唐揚げみたいなやつとか、ああいうのしか食べないんですよ。だからまあそういうのをいつも探しますよね。まあ例えばラーメン屋に行って、ラーメン屋行ったけど、で僕たちはラーメン食べられるけど、まあ子供のためにはサイドメニューの唐揚げとチャーハンみたいな。でまあ寿司屋に行っても、僕たちは寿司を食べるけど子供たちはなんかそのまた唐揚げみたいなサイドメニューみたいなね、頼んだりして、まあでも大丈夫ですね。大丈夫だった。思ったより大丈夫だった。今回大人が4人、子供が3人の全部で7人、結構心配してましたね。7人は東京で座れるところないだろうと思ったけど、意外と大丈夫でしたね。なんかね、多分時間が良かったんだと思いますね。子供たちは結構朝早いんですね、起きるのが。もう6時ぐらいに起きてる。そしてなんか朝ごはん食べて昼すぐお腹すくんですよね。もう11時ぐらいにお腹すいたとか言い始めるんです。だから11時ぐらいに店を探し始めて、11時半ぐらいになったらもう店に入るんですね。だからまあまだ他の人たちは食べてないですよね。だから結構座れて、まあ例えば4人の席と4人の席をこうくっつけてもらって、まあ、そこに座ったりとか結構大丈夫だった。これはね、皆さんにも勧めますね。もしグループが多い場合、やっぱり時間をちょっとずらした方がいいと思う。例えばやっぱり早く食べる、11時とか11時半ぐらいにレストランに入ってしまう。もしくは逆に遅く食べる、2時ぐらいにレストランに行けばいいかもしれない。ただ遅い時は一つ問題があって、たまに日本の店はランチタイムは2時までとかね、そういうこともあるんですよ。ちょっと早いんですね。だからまあ早い方がいいかもしれない。ちょっと早く食べるね。11時ぐらいに店が開いた時にもう入ってしまう。そうするとまあ大きいグループでも一緒に食べることができるかもしれません。でまあ夜になるともうくたくたですね。みんな疲れてるんで、まあ早く寝て、早寝早起き、それが良かったですね。まあ大人4人子供3人、まあ、7人もいれば、まあ、1人ぐらいお腹を壊したり風邪をひいたりしてもおかしくないでしょ。1週間近くねいるから。でも誰一人と、まあ、病気になることもなく、みんなが健康で楽しく過ごすことができて本当に良かった。 まあ疲れましたよもちろんめっちゃ疲れた。まあ今回やっぱり日本だし、僕がリーダーみたいになるしかないでしょ。だからもういつもいろいろなところに行くときにちゃんとこう考えてね、よしじゃあ今行きましょう、じゃあちょっと しばらくここにいましょう、ね、みんなトイレは大丈夫みたいな、ちょっとツアーガイドみたいになってやったけど、まあ大丈夫でした。これはね本当に僕のおかげ、僕の頑張りのおかげじゃなくて、やっぱり東京っていうか、まあ、日本、まあ東京かな、本当によくできてる。もう至る所にトイレがある、至る所にきれいなトイレがある、そしてなんか休む場所もある、で店もたくさんあるから、あここはちょっと入れない、じゃあここに入れる、隣にあるんですよね。至る所にコンビニがあって、冷たい飲み物が手に入る、子供たちはアイスクリームを食べることができる、もうなんていうかな、本当に便利ですよね。だからああこれで、これがやっぱりこう、やっぱり観光客の人たちがね、何度も東京に来たくなる、何度も日本に来たくなる、まあ理由かなと思いますね。多分ね、元気な人だったら、例えばまあ生徒さんとかでもいますけど、すごい元気でスポーティーな人とかだと、もう日本の田舎とかに行ってね、もっとこうチャレンジしたいかもしれない、ちょっとこう不便な場所ね、そっちの方がこう燃えてくるかもしれないけど、東京とかにまあ例えばですよ、まあまだ歩けない赤ちゃんと一緒に来たりとかね、なんかちょっと足が悪い家族と一緒に来たりとかね、何かそういうちょっとこう何て言うかな、まあ難しさがある旅行の場合、東京は本当にいいと思いますね。こんなに便利なところはないと思う。綺麗だしね。だから本当におすすめしますね。もし誰かがね、あ僕のお父さんはちょっとあんまり歩けないんですけど、歩けないのはちょっときついな。歩けないのはきついけど、まあでもそれでもどうにかなると思う。どうにかなります。とか、まあちょっとなんていうかな、僕のお父さんはちょっとなんていうかわがままで、お腹が空いたらすぐ怒り出すんですけどみたいな、まあ、例えばそういう家族と一緒にも、まあ、東京だったら問題はない。コンビニ行ってなんかチキンでも買って口の中に突っ込んどけば大丈夫ですから、まあ、とにかくね、今回気がついたことは、まあ、日本旅行は素晴らしいなと思いましたね。そして、まあ、家族たちにも会えて楽しい経験ができて、おそらくですね、これが初めてですけど、まあ来年とか再来年とかね、まあいつでもまた来れると思うんで、僕たちもまたいい経験をしたい。そしてたくさんお金を使いましたから結構お金を使いましたから、まあそのためにもまた頑張ろうと思っているところでございます。というわけで皆さん頑張っていきましょう。それではね、またね、チャオチャオ、アストレゴン、またね、またね、もうとに、ね。